写経米原てとて2018年11月号第59号をお届けします。今月の表紙は米原まるごと交流会の皆さんの集合写真です。米原まるごと交流会とは、米原市内の様々な分野の地域づくり活動者が集まり、情報交換などを通じつながりを深めたり、参加者同士の得意分野を生かし協力し合う関係やネットワークを広げていく交流会です。それぞれの皆さんが野菜などのイラストや米原まるごと交流会の文字を一文字ずつ持っておられます。当日の様子についてはホームページをご覧ください。連載、地域の宝物再発見。宝物とは地域の支え合いやつながりを深めていること。しかし普段あまり意識していないので、その大切さに気づいていません。そこで皆さんの地域へ伺い、地域の宝物を一緒に探し再発見していきたいと思います。山東地域柏原自治会の宝物、催しを支える団結力。月2回いきいきサロンが開催されている柏原障害学習センター、こちらにサロンが終わったばかりの役員さんにお集まりいただき、柏原の宝物についてお伺いすると、八戸祭りや史跡保存会、区の運動会など多くの催しなどが上がってきました。少子高齢化による担い手不足などの課題から、多くの自治会では簡略化されて運動会などの交流行事が少なくなっています。そんな中、柏原には地域の催し物が多く残っています。こちらから、なぜ柏原では活発に催しを続けておられるのですかとお聞きすると、福祉協力員の奥井さんは、柏原を元気にしたい、地域の行事を続けていきたい、残していきたいという思いで催しを続けている、長年続けてきて積極的に関わってくれる人も多い、催しも大事だが、それを支えるつながり、団結力が柏原の宝物だと思う。時間はかかるかもしれないが、積み上げてきたものを若い世代にも伝えていきたいな、と話してくださいました。柏原の宝物であるつながりや団結力は、皆さんが本当に地域を愛されているからこそ生まれたのだと感じました。写真が5枚掲載されています。1、八戸祭りのポスター。2、八戸祭りの様子。3、八戸祭りにて高校生が習字を披露している様子。4、八戸祭りを盛り上げる住民の皆さん。5、宝物探しに集まってくださった皆さん。以上です。伊吹地域、伊吹自治会の宝物。みんなに伝えたい自然豊かな伊吹。伊吹のサロンにお邪魔して、地域の宝物についてのお話を聞きました。伊吹サロンは、第3火曜日、いつも10人程度の高齢者が集まられています。また、自治会長さん、民生委員さん、福祉委員さんも参加し、和やかな雰囲気のサロンです。伊吹の宝物は何ですか?と聞くと、意外だったのが、みんな口々に、ホタルやアサギマダラが見られるとか、川に鮎が登ってくるなど、自然や生き物の話が飛び交います。そして、特に多かった声は、姉川沿いの桜並木の風景でした。伊吹の桜並木は、平成6年の伊吹町だった時代、オーナー制にして住民の皆さんが植えられた桜です。今や立派に成長し、市内外からも見に来て写真を撮られるほどの春の風物詩になりました。春になると、また桜が咲いてきたなぁと家族と話すんです、と福祉委員の高木さん。サロンでも、うちの家からあの桜はきれいに見える、だとか、この前橋の上からきれいに見えたで、など、春ではないけど、いつの間にか桜の話で盛り上がっていました。伊吹山のふもと、春先には桜が咲き誇り、ホタルが舞い、夏には鮎が泳ぐという自然豊かな地域。実はこの自然はみんなが見て暮らし、みんなが誰かに話したい宝物になっていて、つながりの引き立て役として一役買っているのかもしれません。写真が4枚掲載されています。1、姉川の桜並木。2、3カ所のお孫さんが スマホで美しい自然の写真を見せてくれているところ。3、姉川沿いで美しいと噂の蝶、アサギマダラ。4、いぶきのサロンで宝物の話をされる皆さん。以上です。米原地域、しおり自治会の宝物。つながりのサイクルで笑顔あふれる地域に。取材に伺ったこの日は、しおり自治会では秋祭りをされていて、たくさんの方が参加されていました。その中には小さなお子さんや、そのお母さん、お父さんもおられ、賑やかな雰囲気でした。祭りが終わった後に、ボランティアさんに地域の宝物について話を聞きました。みんなが集まる活動が宝物なんや、と山口俊一さん。しおり自治会では、サロン、カフェ、老人クラブの集まり、盆踊り、夏祭りなど様々な活動をされています。秋祭り同様、それぞれの活動には毎回たくさんの人が集まります。人が集まる秘訣は、やっぱり普段からのつながり、声かけ、と皆さんが声を揃えておっしゃいます。しおりでは挨拶をする関係が昔から続いていることもあり、また活動を通してつながりが深くなったり、新たに顔見知りになったりして、普段からの付き合いも増える、その関係があるから次もまた集まろうと思える、そんなつながりのサイクルができています。また、そんな活動を手伝うボランティアさんもしおりには多数おられます。私たちボランティアもたくさんの人が来てくれて嬉しいし、楽しく活動をしている。私たちがニコニコと楽しくしているから、来ている人も喜んで来てくれる、と大楽さん。また、ありがとうと言って嬉しそうにしてくれるから、私たちも嬉しいし、また頑張ろうと思える、とも。ここにも活動を支えるつながりのサイクルが生まれています。しおりでは、そのサイクルの中にいる住民の皆さんが地域の宝物となっているようです。写真が6枚掲載されています。1、子供と高齢者が一緒に楽しまれる様子。2、熱心にお話しくださった山口さん。3、宝物探しに集まってくださった皆さん。4、100名を超える人が集まる夏祭りの様子。5、笑顔で話される大楽さん。6、皆さんが笑顔で過ごされるカフェの様子。以上です。大見地域、新城自治会の宝物、みんながつながる桜祭り。冬季を除く毎月、新城ではサロン、微笑み会を開催されています。微笑み会には、高齢者やボランティアをはじめ、自治会長や民生委員、児童委員、福祉推進委員などが参加されています。この微笑み会に参加されている皆さんから、新城の宝物についてお話をお聞きしました。お話をされる中で、サロンや地蔵盆、薬師堂、桜祭りなど、たくさんの宝物を出してくださいました。その中で、特に大切だと思われたのは、総年会が中心で行われている桜祭りでした。桜並木のライトアップや、桜祭りを開催し、子供から高齢者、市内外、また県外からもたくさんの方が見に来られます。サロンの参加者、前川房江さんは、普段道を歩いていても誰とも会わないし、新城の人か全然わからない。けど、桜祭りの時にみんなと顔を合わせるから、どこの誰かがよくわかる。人が集まることは大事なこと、と話してくださいました。総年会は25歳から70歳まで、総勢60名ほどのメンバーがいて、桜祭りに向けて、木々の手入れや除草作業、資金集め、当日も、たこ焼きや土手煮などを出展している。活動の中で、みんなが仲良くなり、絆が深まっている、と、自治会長の堤文夫さんは話されていました。桜祭りは準備する人、参加する人、どちらにとっても大切なつながりを生み出す地域の大切な宝物だと感じました。写真が5枚掲載されています。1、宝物探しに集まってくださった皆さん。2、昨年は雨が降りましたが、たくさんの方が訪れた桜祭りの様子。3、 満開の桜。4. 桜祭りの話をしてくださった前川さん。5. 壮年会の良さを話してくださった福祉推進委員の堤秀幸さんと自治会長の堤文夫さん。以上です。
自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金にご協力ください。支え合う、助け合う、そんな心を伝えます。今年も10月1日から全国一斉に赤い羽共同募金運動がスタートしました。共同募金運動は皆様の温かい善意を地域福祉の充実のために、またボランティア活動や福祉施設の整備、充実などの社会福祉事業に役立てられています。共同募金には10月1日から12月31日を運動期間として、ご家庭でご協力いただく個別募金をはじめ、法人、職域、学校、街頭などで呼びかける赤い羽共同募金と、12月1日から12月31日の1ヶ月間を運動期間とする歳末助け合い募金があります。米原の町の困りごとを自分の困りごととして捉え、行動する人が増えていくことで、米原の町がもっと優しくなります。米原の町を良くする仕組みである共同募金運動に皆様の温かいご理解とご協力をよろしくお願いいたします。集めた赤い羽共同募金は集めた地域で使われます。赤い羽共同募金で集まった募金は募金をいただいた地域で使われます。米原では皆様からお寄せいただいた募金で様々な事業を行っています。県全体では社会福祉団体やボランティアグループ等への助成や地域の支え合い活動支援等に使われています。写真が4枚掲載されています。1. 広報誌手と手の音訳風景。2. 米原市赤十字奉仕団の災害時に向けた炊き出し訓練の様子。3. 米原市社会福祉大会の様子。4. 広報誌の写真。以上です。災害支援にも使われています。大規模な災害が起こった際の備えとして、滋賀県共同募金会が募金額の一部を災害等準備金として積み立てています。大規模災害が起こった際には、災害ボランティアの活動支援など、被災地を応援するために使われています。今年も歳末助け合い運動を実施します。歳末助け合い運動は共同募金運動の一環として、地域住民やボランティア、民生委員、児童委員、社会福祉施設等の関係機関、団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に支援を必要とする人たちが安心して暮らすことができるよう、住民参加や理解を得て様々な福祉活動を重点的に展開するものです。今年度の歳末助け合い募金の使い道、市内の支援を必要とされる方へ届けます。詳しくは折り込みをご参照ください。配分が決定した方及び世帯には、各地域を担当される民生委員、児童委員を通じて、12月ごろ配分金をお渡しします。市内の当事者団体等が行う事業や、火災警報器設置促進事業へ助成します。子ども未来応援事業、ホタルーム等で活用しています。写真が2枚掲載されています。1. 子ども未来応援事業の様子。2. 火災警報器設置促進事業設置の様子です。募金ありがとうメッセージ、塗り絵を展示します。第13回米原市社会福祉大会の展示ブースにおいて、昨年度助成を受けた団体から届いた感謝のメッセージの紹介や、幼稚園等に通う園児5歳児の塗り絵作品を展示します。日時、平成30年12月2日日曜、9時30分から14時30分。場所、県立文化産業交流会館。第13回米原市社会福祉大会。竜巻災害からこれからの福祉のまちづくりを考える。日時、平成30年12月2日日曜9時30分から14時30分。会場、 滋賀県立文化産業交流会館、米原公民館、参加費無料。お弁当希望者は800円。お弁当は事前申し込みが必要です。参加申し込み、米原市社会福祉協議会、本部、米原市三好570、地域福祉センター、夢ホール内、電話、0749-54-3105。詳しくは、米原市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。第13回米原市社会福祉大会プログラム。9時30分から10時10分。式典、社会福祉功労表彰、感謝状授与。米原市の社会福祉活動各班にわたって発展向上に寄与し、その功績が顕著な団体、個人、または社会福祉活動に協力、援助した貢献顕著な協力者に対し、表彰、感謝状を授与します。写真があります。昨年度の表彰の様子です。10時10分から11時40分、パネルディスカッション。竜巻災害からこれからの福祉のまちづくりを考える。コーディネーター、同志社大学社会学部社会福祉学科教授、久賀博俊。自治会長、民生委員、児童委員、関係機関をパネリストに招き、当時の状況を振り返りながら、それぞれの立場においてどのような対応を行ったのかご報告いただきます。写真があります。昨年度の講演の様子です。11時40分から12時、第2次米原福祉のまちづくり計画について、13時から14時30分分科会、体験型や講演、映画鑑賞など企画しています。市内の関係機関や団体による企画実施の分科会を今年度も予定しています。予定団体、ホットネット米原、米原市民生委員、児童委員、協議会連合会、米原市健康づくり課、米原市聴覚障害者協会。写真があります。昨年度の2つの分科会の様子です。9時30分から14時30分、展示ブース、福祉サービス事業所、福祉活動団体の紹介、防災食の試食や避難所体験ブースを設置する予定です。防災スープの試食ができます。写真があります。昨年度の展示ブースの様子です。主催、米原市社会福祉法人、米原市社会福祉協議会、米原市共同募金委員会、講演、社会福祉法人、滋賀県社会福祉協議会。
相談、常時相談、社協職員が相談員として対応し、各関係機関と連絡連携し、継続的に相談支援を行います。毎週月曜から土曜日、午前8時30分から午後5時30分まで。お問い合わせ、米原市社会福祉協議会本部及び社協各センター。心配事総合相談。暮らしの困りごとや悩みごとの相談を受け付けます。相談は無料。時間はいずれも10時から12時まで。相談受付は11時までで、相談時間は1時間程度。相談員は、行政相談委員、人権擁護委員、民生委員、児童委員で、身体障害者相談員、知的障害者相談員が入られる日もあります。お問い合わせ、米原市三等庁舎暮らし支援課、電話 55-8110、相談日、11月13日火曜、会場、ルッチプラザ、長岡1050-1、11月27日火曜、大見公民館、合同1513、12月11日火曜、夢ホール、三好570、12月25日火曜、アイランド、水上56、法律相談。法律に関する相談ごとで、解決の窓口となるよう、弁護士が初回の相談に応じます。事前にお申し込みください。 相談日、11月22日木曜。会場、ルッチプラザ、長岡1050-1。12月27日木曜。夢ホール、三好570。1回30分以内。料金1000円。時間は10時から12時までの間。お問い合わせ、お申し込み。前原市三等庁舎暮らし支援課。電話 55-8110。全員銀行だより、平成30年8月1日から平成30年9月30日、継承略。金銭予託、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会、10万円。滋賀県市長社会福祉協議会会長会3万円。田辺森蔵5万円。物品予託、磯貝厚子、アルミ大鍋、夜間、保温ジャー。川本則久、米。中川貞夫、米。大原農園ドロンコ畑、ジャガイモ。匿名、サラダ油。北村すみ子、米。他、季節のお野菜や果物をたくさんいただきありがとうございました。市内福祉事業所にもお渡ししております。前原市竜巻災害義援金お礼。6月29日に発生した前原市竜巻災害に各種団体をはじめ、個人、自治会、法人等、たくさんの方々より温かい義援金が寄せられ、次の金額をご協力いただきました。義援金総額、9月28日現在、2908万952円。一部ご紹介させていただきます。米原市ライオンズクラブ様より義援金をいただいた時の写真が1枚掲載されています。ご協力ありがとうございました。なお、この義援金の募集は9月28日で終了しています。車椅子を寄贈いただきました。滋賀日産株式会社様より車椅子を寄贈いただきました。その時の写真が1枚掲載されています。米原市のボランティア情報、マイボラ。こんにちは。米原市ボランティアセンターです。市内で活動されるボランティアさんの声や、ボランティアに関する情報を皆さんにお届けしていきます。ボランティアさん、ただいま活動中。皆さん、芸能ボランティアをご存知ですか？芸能ボランティアとは、自分の趣味や特技として取り組んでいる踊りや音楽、読み聞かせや創作活動などを、地域のサロンやイベント、福祉施設等といった場で発表して、参加者の方に見て楽しんでいただいたり、一緒に歌ったり、創作したり、といった活動を言います。今回は2つの芸能ボランティアさんを紹介します。お便りボランティア、うぐいすさん。下手でいい、下手がいいというのが、絵手紙のモットーです。実際、この言葉に勇気づけられて、気楽に活動を始めました。心を込めて描いたものであればこそ、下手が上手を超えるものです。私たちは現在メンバー13名で、年2回、お一人暮らしの方を訪問、市内サロンへの出前講座の実施、伊吹地域の小学校でのボランティア体験などを行っています。絵手紙がもたらしてくれたたくさんの人との出会いに笑顔がこぼれます。絵手紙はほっこりと温かい雰囲気を持っています。伝えたい気持ちを絵手紙に乗せて心の交流を始めてみませんか？プアラニスタジオさん。プアラニスタジオでは長浜、米原、彦根、東近江の区間でプラ、踊りとハワイアンミュージック、ウクレレを小学生から年配の方まで幅広く教えています。近年は数多くの施設やデイサービス、 イベントへのオファーをいただき、バンドと一緒にダンサーともどもお邪魔して、皆様と楽しく活動させていただいております。中でも高齢者の方たちと昔の歌を歌って踊る時間は、私にとってもダンサーにとっても幸せな時間と思い出になっています。ボランティアセンターには、現在42の芸能ボランティアグループさんが登録されており、地域から依頼があった場合に、ボランティアセンターを通じてご紹介させていただいています。ボランティアの依頼、または自分の趣味を生かしてボランティアをしてみたいという方は、随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。災害ボランティアセンター運営サポーターを募集しています。災害ボランティアセンター運営サポーターとは、災害ボランティアセンター運営サポーターは、災害が起こった時に困っている人と助けたい気持ちのあるボランティアをつなげる役割をする災害ボランティアセンターの運営をお手伝いいただくボランティアです。活動内容。災害はいつ起こるかわからないものなので、普段は災害ボランティアセンターで活動することはありませんが、いざ起こった時に備えて、災害ボランティアセンター運営訓練への参加や、防災に関わる出前講座の実施のサポートといった活動を通して、地域の方へ防災について伝える役割を担っていただいております。サポーターの活動メニュー、出前講座実施のサポート、避難所運営ゲーム、避難所運営の疑似体験ゲームを実施する際のサポート、防災カードゲームクロスロード、災害時に直面する問題の答えをイエスかノーで選択していく疑似体験ゲームを実施する際のサポート、災害ボランティアセンター運営訓練、災害ボランティアセンター運営サポーターミーティング、災害ボランティアセンター運営サポーターにご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先、伊吹地域福祉活動センター、電話 58-1770、写真が2枚掲載されています。1. サポーター参加での災害ボランティアセンター運営訓練の様子。2. サポーターと一緒に回る地域への防災出前講座の様子。以上。いつもの生活にちょこっとプラス、レッツながら体操。毎日を気持ちよく生活するために何かをしながらちょこっと体操を取り入れてみませんか？市内の専門家から簡単にできる体操を教わります。今回体操を教えてくださる方は、イソクリニック理学療法士、川瀬博之さんです。川瀬さんの写真が1枚掲載されています。今回は膝痛予防体操です。階段の上り下りが辛い、正座ができない、歩いていても痛みが出るなど、膝が痛いと悩んでいる人は多くいます。膝の痛みの多くは、膝にかかる負荷によって、筋肉、骨、軟骨、靭帯、関節包といった組織が痛むことで生じます。今回は、ももの裏の筋肉の柔軟性を保つこと、膝周りの筋肉をしっかりと保つことができる体操をしていきましょう。膝の押し下げ運動。床に膝を伸ばして座ります。膝の下に枕や丸めたバスタオルを挟みましょう。膝下のバスタオルを下に押しつぶすような力で押しつぶします。太ももに力が入っているのを感じましょう。ももの裏を伸ばす運動。足を肩幅に開き、テーブルに両手をつきます。この時、できるだけ背筋と膝を伸ばしましょう。肘までつけ、股関節から曲げて、上体をさらに深く倒します。足首からももの裏側まで 気持ちよく伸びるのを感じたら、息を吸う、吐くを3回から5回繰り返します。物足りない方はテーブルより低いもので行うと、より一層効果を感じると思います。つながっています。前原まるごと交流会バーベキュー編。9月24日、3棟グリーンパークにて第6回目となるまるごと交流会を行いました。今回は食でつながるネットワークを目的に、参加者自慢の食材等を持ち寄ってのバーベキューを企画。50人以上の方にお越しいただきました。地域の生産者からは、野菜や里山の狩猟肉、ベーコン。料理が得意な団体からは、手作りおでん、芋餅、手作り飲料水などを持ち寄っていただきました。市内飲食店や道の駅にも参加いただき、生産者とつながるきっかけになり、早速食材をお店に出荷するなどの動きも出てきています。まるごと交流会では、様々な形での交流場面を通じ、活動者同士がつながり、新たな取り組みが生まれるきっかけをお手伝いしたいと考えています。今後、前原まるごと交流会に参加したい方は、前原市地域支え合いセンター、電話、55-3933までお問い合わせください。バーベキューの様子の写真が2枚掲載されています。
平成30年度、米原市社会福祉協議会特別会員、市内の事業所、企業、商店の皆様に特別会費のご協力をいただきました。米原市社会福祉協議会では、大切な会費を財源として、つながりで地域の暮らしを支えきるを目指して、様々な地域福祉の推進に向けての事業を展開してまいります。今後ともご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。平成30年10月15日現在、継承略、純不動、ITO 株式会社、有限会社赤堀新聞法、朝日自動車板金塗装、株式会社朝日ハウジング、有限会社アスカケアサービス、社会福祉法人アセンブルオール、有限会社アトリエ旬、姉川オートサービス、有限会社アピア、天の川法務事務所、特定非営利活動法人生き生き大見、有限会社石川石油、有限会社石球仏壇店、株式会社市川工務店志賀支店、一級建築士事務所大見設計、伊藤デンタルクリニック、伊藤風呂店、井上運輸株式会社、有限会社伊吹金属、伊吹建設工業株式会社、伊吹工芸社、有限会社伊吹そば、デイサービス伊吹の家、伊吹の里、春菜の森、合同会社、伊吹メディカルサプライ、今井工業株式会社、株式会社、入江製作所、株式会社、岩崎ガラス、岩崎産業株式会社、有限会社、ヴィンテージ、上野電工社、上村商店、特定非営利活動法人、ウェルメント、魚重、有限会社魚万商店、魚製、株式会社 AC スチール、エクシブ琵琶湖、エリュー電機、大見化学工業株式会社、社会福祉法人大見薫風会、大見椎茸株式会社、大見重建株式会社、大見住出し会員、大見真綿工房原田、大宮肉店、大見ユニキャリア販売株式会社、株式会社大見理工、大沢ホールディングス株式会社、有限会社オートサービス伊吹、有限会社大野造園、大原クリニック、株式会社大宮、奥伊吹観光株式会社、オリオン美容院、カークリニック長谷、カーメンテナンス大塚、開放倉庫米原店、加害委員、かきみせっこつ院、 柏原新聞販売所、有限会社かすぶち設備、有限会社香取、有限会社亀田商会、有限会社川崎製作所、川瀬、川端商店、有限会社川辺バルブ工業、株式会社川村鉄工、川村百貨店、神林商店、北川キルト、北川源一郎商店、有限会社北川モータース、北川ラベル印刷株式会社、北沢自動車工業株式会社、北新豆腐店、株式会社北村楽器、北村歯科、木村工務店、キャンセ美容院、共栄運輸株式会社、共栄自動車、株式会社清原織物、草野モータース、国城商店、久保田呉服店、久保薬局、ケアオブクローバー株式会社、有限会社慶寿園、有限会社厚生、有限会社合同製作所、小岩利用佐野、ココハウス堀江、株式会社古藤、ことぶき美容室、小林歯科、有限会社小林屋、小林養尊場、社会福祉法人湖北会、株式会社湖北設計、社会福祉法人湖北法音会長岡保育園、有限会社坂田園芸センター、坂常、有限会社サメガイ自動車工業所、有限会社サメガイフラワーニジマス、サメガイロー、沢運送株式会社、沢屋、有限会社沢陽光、株式会社三王滋賀工場、三王通運株式会社、三期工業株式会社、三協事業株式会社、滋賀オート株式会社、株式会社滋賀銀行米原支店、社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会湖北耳の里、滋賀興産株式会社、滋賀興善社、有限会社芝新、柴田委員、有限会社清水仏壇店、下村歯科委員、有限会社写真大野、社風館、自由人、株式会社蒸気屋、株式会社正直屋、有限会社醤油屋清地商店、株式会社ショッピングセンター信沢、株式会社ショッピングセンター信沢柏原店、有限会社白谷木材、株式会社進化ラウンド田和田、新生テクノス株式会社米原営業所、合同会社新プレスト、株式会社新名、有限会社新和、杉山石油株式会社、株式会社杉山電機、株式会社スタイル、有限会社須戸伝説、スポット大見、墨田歯科委員、墨電機、社会福祉法人青少会、美容室セシル、セブンイレブン大見床の店、セブンイレブンゴード南店、セブンイレブン米原インター店、セブンイレブン米原中太良店、社会福祉法人千住会、ゾウ、ターナ株式会社、社会福祉法人大樹会、デイサービスセンター安らぎハウス、安らぎハウス居宅介護支援事業所米原保育園、株式会社大新塗料、有限会社高木製作所、高留産業株式会社、有限会社高橋農園、滝形肥料店、滝上歯科医院、株式会社匠工房、竹下薬局、竹林電気商会有限会社、畳屋、有限会社立木ガラス店、立木与三郎商店、辰巳産業株式会社、田中事務所、谷孫料理店、株式会社谷山建設、地域包括ケアセンター伊吹、千曲赤丸生産グループ、長寿屋製菓、ツイング美容室、塚田委員、株式会社塚本組、色彩料理月うさぎ、辻利用店、有限会社坪井農具製作所、株式会社殿下の宮崎、 有限会社東光、東光産業株式会社、株式会社ドーム、東洋和装工業株式会社、株式会社トヨタレンタリース滋賀米原駅前店、株式会社ナイキパチンコガッツ、中谷建設、中西石油株式会社、長浜信用金庫、大見支店、サメ貝支店、米原支店、長浜セレモニー株式会社、長浜総裁有限会社、株式会社なんでも屋、西川金物店、西川自動車株式会社、西田運輸株式会社、西名建築、二宮歯科医院、日本サミコン株式会社、日本ソフト開発株式会社、社会福祉法人、白陽会柏原保育園、長谷川事務所、有限会社八田パーキング、有限会社ハビロタイヤ商会、有限会社羽淵石油、有限会社万自動車、和食寿司どころ万の、光しか、樋口山、樋口株式会社、社会福祉法人日だまり、株式会社日向電子工業所、琵琶湖産業株式会社、ファミールケア米原センター、ファミリーマート米原駅西店、ファミリーマート松井、プーヤ酒店、福井化成株式会社、有限会社福永石油、福永電子郎商店、有限会社富士総合保険センター、富士岸科、富士公認会計士事務所、藤田株式会社、藤田伝説株式会社、藤本清太郎、富装工業株式会社、古沢税理士事務所、古橋工業、株式会社ベースワン米原工場、北進建設工業株式会社、デイサービス NPO 法人ほほえみ、ポラリスデイサービスセンター米原、堀川石材店、ポリマーギア株式会社、ホンダカーズ長浜米原店、マイ企画、米原市三等工場部会、アコース株式会社、株式会社アルナ矢野特社、内堀工業株式会社、大見工業株式会社、柏原工業株式会社、株式会社湖北、三遊エレクトリック株式会社、株式会社滋賀銀行三等支店、日本ガスケット株式会社滋賀工場、浜中繊維株式会社滋賀工場、三菱ケミカル株式会社三等事業所、名鉄運輸株式会社米原事業所、ヤンマー農機製造株式会社伊吹工場、レイク伊吹農業協同組合三等支店、米原市地域包括医療福祉センター福祉屋、マゴス株式会社、有限会社誠屋、孫の手ケアサービス、株式会社又紗的場商店、松井土木、松下委員、松田カーペンター有限会社、松宮造園、株式会社松本スクリーン印刷、有限会社的場畳店、有限会社マニワ長浜保険、マルシン商店、株式会社マルセイリビング、株式会社マルゼン奥村、マルタニ、株式会社マルホ建設、株式会社マルモト、デイサービス三島池、株式会社三ツ矢技研、株式会社三原モータース、有限会社三松、三宅敏子司法書士事務所、ミュール、有限会社ミルクファーム伊吹、有限会社室谷石油、名工建設株式会社、モーイ、株式会社森田鉄工所、安村建設、山尾霊気工業所、有限会社山崎オートサービス、有限会社山善、有限会社山田工作所、株式会社山豊、山に、山根歯科医院、山根自動車、山室木材工業株式会社、ヤンマー株式会社中央研究所、UD トラックス株式会社、郵便局株式会社、市場郵便局、 伊吹郵便局、大見宇加野郵便局、沖永郵便局、鮫ヶ井郵便局、三東郵便局、三東橿原郵便局、東草野郵便局、米原郵便局、株式会社横田製作所、吉田商店、吉田内科クリニック、有限会社吉田駐車場、ヨハッチ、ライセル株式会社、株式会社ライフ、株式会社ラックハーベスト、リバノス寝具、理工工業株式会社、立工木材工業株式会社、株式会社リバノス、医療法人緑泉会、レイクいぶき農業協同組合、ローソン大見宇加野店、匿名3件、ご協力ありがとうございました。米原市の皆さんに役立つ子育て情報をご紹介、大きくなあれ。子育てサークル紹介、今年度は米原市で活動されている子育てサークルを紹介していきます。今月はハグハグさんです。ハグハグは主に米原市在住の未就園児の親子を対象に活動しています。月に一度、主に第二水曜日、夢ホールの一室をお借りして、おもちゃで遊んだり、お母さん同士おしゃべりをしたりして、交流を深めています。今年7月に発足したばかりの新しいサークルなので、今後みんなで模索しながら、いろんな楽しい計画を立てて活動していこうと思っています。のんびり、ゆるーく、気楽に楽しめるサークルにしていきたいと思っています。ぜひ気軽に遊びに来てください。活動の様子の写真が1枚掲載されています。お問い合わせ先、米原市ボランティアセンター、電話 55-3933。今月のおすすめ情報。最近夜空をゆっくりと眺めたことはありますか？空気が澄んでいる季節だからこそ、いつも以上に綺麗に見える星空。イルミネーションも素敵ですが、シートを広げて満天の星空を親子で見るのも良いですよね。そこで、今回はおすすめの場所をご紹介します。米原の星空スポット、奥伊吹スキー場。スキー場の駐車場は明かりがないだけでなく、辺り一面何もないので本当に真っ暗。そこで見える無数の星空の美しいこと。ちょっと足を伸ばしての星空スポット。星のふるさと藤橋、木の本から岐阜県に抜ける国道303号線、夜になると無数の星が見える道の駅、星のふるさと藤橋はご存知ですか？星の降るふるさとと故郷のふるさとをかけてこの名前にされたそうです。住所、岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山264番地1。夜になると冷え込みますので、暖かくしてお出かけくださいね。イベント情報、米原市ファミリーサポートセンター交流会、マイハグ、日時、平成30年12月15日土曜、時間、午後1時から午後4時まで、場所、米原地域福祉センター夢ホール2階、研修室、内容、お正月リース作り、自然の素材を活用したオリジナルのお正月リースを作りましょう。リース作りの後はお茶会を予定しています。会員様だけではなく、ファミサポの活動内容を知りたい、登録を検討中という方もお気軽にご参加ください。お申し込み、お問い合わせ先、米原市ファミリーサポートセンター、電話 55-3933 までお電話ください。我が家のアイドル、岩脇志保ちゃん、4歳1ヶ月。待ちに待った4歳になって、いろいろなことに挑戦できるようになりました。黄色い髪飾りをつけて笑顔の志保ちゃんの写真が掲載されています。各種授業に関するお問い合わせ、お申し込み、ご意見は、次の法人本部、各センターまで。法人本部、米原市三好570番地、米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3105、ファクス 54-3115、メール mai-bara-shi-bara-shi- shakyo.net.ne.jp 山東地域福祉活動センター、米原市長岡1050番地1、米原市民交流プラザルッチプラザ内、電話 55-3933、 ファクス 55-3933、 メール m-shakyo-misima@zd.zv.ne.jp。 いぶき地域福祉活動センター、米原市水上56番地、いぶき健康プラザアイランド内、電話 58-1770、 ファクス 58-2231、 メール m-shakyo-s.ishi@zb.zv.ne.jp。米原地域福祉活動センター、米原市三好570番地、米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3110、 ファクス 54-3115、 メール maibarashi-bara-shi-hi-fun-shakyo@leto.eonet.ne.jp。 大見地域福祉活動センター、米原市合同21番地に大見地域福祉センター安らぎハウス内、電話 52-1463、 52-4393、 ファクス 52-8051、 メール m-shakyo-oshi@iris.eonet.ne.jp。 文字が読みにくい等でお困りの方に、迷子音の広報として広報手と手をお届けします。ご利用希望の方はお気軽にお問い合わせください。音の広報は米原市内の音訳ボランティアの方が読み上げ、録音、編集されたものです。これで写経米原手と手第59号を終わります。発行、社会福祉法人米原市社会福祉協議会。以上、音訳ボランティア縁がお届けいたしました。ご意見、ご感想を米原市ボランティアセンター、電話 55-3933 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。